皆さんこんにちは。ご無沙汰しておりますと言っても、1月に来させていただいたんで、そんなに間は空いていないんですけど、死に勝利したっていうふうに聖書は本当に宣言してくれています。イエス様を信じる人もそうでない人々と同じように、しかし死っていうものを経験することになります。私も最近本当に清瀬の岩井先生のことを通して、死っていうものが私たちクリスチャンになぜ残されている、実質的には残されているように感じまして、私たちにとって死っていうものは何なんだろうかということを考えさせていただくきっかけになったりしました。本当に何かもうクリスチャンになったらいいことしかない、ハッピーしかなくて、もう死もなく、もう幸せなことしかないよって、そんな怪しいなんか信仰宗教のように言えたらいいんですけど、そうではありません。なぜかっていうこと、この受難週のこの時期に十字架を前にして本当に苦しみを表された、悲しみを嘆かれている姿を私たちに示してくださったイエス様の姿から教えられたい、私たちも教えられたいと思います。36節お読みいただきました。最初の、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来てってあって、弟子たちっていうふうに書かれているんですけど、言語では実は代名詞で彼らはっていうことなんですね。だから彼らはっていうことは直前の35節に遡っていって、そこでどう書かれていたかというと、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんっていうふうに勇ましくこう宣言していた、そんな彼らの姿でした。まるで何かこのあと彼らが実際は眠りこけてしまう、居眠りしてしまう、まあ、そんな姿へのこう対比っていうか、何か伏線が張られたようなあのところだと思います。イエス様はお祈りされるときに、一人寂しいところで祈られたっていうふうによく記されていますが、この時は私がそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいっていうふうに弟子たちを伴われています。しかもその後彼らがつまずいてしまうということもよくご存知で、彼らの弱さを理解された上でイエス様はそんな彼らでも傍らそばにいることを求められるほど本当に不安を覚えておられました。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められたと続きます。そこからその場所からさらに奥へと3人連れて行かれたのがペテロとヤコブとヨハネ。この3人はマタイの福音書だと、またもう少し前のところで変貌山の記事のところで、イエス様が神様としての姿を本当に表してくださった時に一緒にいることを許された、そんな3人です。ですからそんな彼らにとっては全く真逆なっていうか、対照的なイエス様の姿を見せられるっていうか、見ることになりました。これはあえて彼らに見せられたというふうに考えていいと思います。私たち人間だったら普通そんな自分の弱いところ、悲しんでいるところ、そんなところを誰かに見られたくないと思いますけど、イエス様はあえてその3人、大切な3人を連れて行かれた。それはその彼らにその時にイエス様の弱さに映った記憶がその後変えられるからですね。変えられることをあるから見ておく必要があったということです。イエス様が示されたこの悲しみもだえ始められたの悲しみっていう言葉は、心を痛めてっていうふうにも他の箇所では訳されたりして、受難予告を聞いた弟子たちのその悲しんでいる姿とか、金持ちの青年がイエス様の前からこう立ち去っていく時、そんな時のまあ悲しんでいるっていう描写する言葉ですが、いずれもイエス様ではない他の人々、人間が表す表現、感情としてそのように用いられている言葉です。ですがこれは詩編の42編43編 がギリシャ語に訳された聖書のところでは、42編43編、先ほどもお読みいただきましたが、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、というところで、うなだれているっていうふうに、そのダビデですね、直接的にはダビデの姿を描写する言葉であって、また予言的にイエス様がこう悩まれて、苦しまれている姿を描いている言葉です。そして、もだえるっていう言葉が続きますが、福音書でゲッセマネのこのイエス様の姿に関してしかこの言葉は使われていない、ちょっと特殊な言葉でして、イエス様がいかに尋常でない状態になられたかということを描く目的があったと思われます。そんな悲しみもだえ始められたイエス様の姿、弟子たちはこれまでそんなイエス様は見たことなかったでしょうから、本当にこの3人はびっくりしたことだと思います。ですが、それは紛れもなく人間となってこの地上に来てくださった完全な私たちと同じ人間としての性質を備えておられるイエス様の姿です。私たちと同じようにこう迫り来る恐怖とか覆いかぶさってくるようなその困難、恐れ、それを前に葛藤されたイエス様の姿です。でも、イエス様って神様なのになんでそんなに悲しまれるんだろうって思われる方もあるかもしれませんが、神学校で私は改めてイエス様の二世一人格、神様、誠の神であり誠の人であるっていう、100と100合わせてでも100っていうか、なんかもう人間の頭で考えてもよくわからないような、そういう教理を改めて学ぶ中で、まあ、分かったようなつもりになっても結局何か人に説明しようとすると何かどこかでうまく説明できない、結果的には歴史を見るとそうやって頑張って説明しようとした人は結果的に異端っていうことになって、こう教会から去っていくようなことになったりしていますが、人間であり、神様であり人間であるということを本当に正確にというか正しくバランスをとって理解できている人っていうのはなかなか少ないのではないかと思います。特に私とかその子どもの頃から教会学校に来ていてイエス様が神様でっていうふうに聞いていた人たちにとっては、どうしても私たちと同じ人間としてこの地上で暮らしてくださったイエス様の姿っていうものを少しこう、イメージ的にっていうかちょっとちっちゃくイメージしてしまう、神様の方が大きくなっちゃって人間っていう方が少し矮小化するっていうか、そのような傾向があったりすると思います。そしてそうなるとその結果ですね、この神様の御心をなすために来てくださったイエス様が何かもう神様が定められたことに従ってもう淡々と子供が親の言いつけを守るように何か淡々ともう達成した目的をただ単に達成したっていうふうに、そんなふうにしか考えられなくなるような弊害みたいなことがあったりするかもしれません。死に向かってくださったイエス様の苦しみっていうものをですから十分に理解できないことになります。しかしこのゲッセマネでイエス様が私たちに示してくださっている、残してくださっている姿はまさに本当に人間として私たちが苦しむその姿と同じ姿をイエス様は示してくださっています。そしてイエス様がなぜそのようにそれほど苦しまれたのかということを目を向けていく必要がある。なぜならそのイエス様が示されている苦しみ、悲しみ、そこは本来私たちが負うべきものであったものであって、それをイエス様が負ってくださっているということ、それを示していただくためですね、示していただくことができます。イエス様の姿を通して、38節で イエス様はこうおっしゃいます。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。冒頭で少し投げかけました。もしクリスチャンが死っていうものから本当にもう無縁になっていれば、もっともっと福音宣教とかがはかどるんじゃないかとか、そんなふうに考えたりするかもしれませんが、そうではないということを、なぜかということをちょっと一緒に考えていただきたいと思うんですが、私たちはその憧れの人っていうか、スーパースターとかヒーローみたいな、スポーツ選手だと例えば大谷翔平とか将棋の藤井聡太とか、自分とはもうそういう人ってもう別世界、もう次元が違いすぎてもう手が届かない存在だっていうふうに考えると思います。特にそうやって何かに必死に取り組まれた方は、取り組まれたからこそ自分とのもう決定的な違いっていうものを示されることになると思います。そうするともうあの人は自分とは違うんだっていうふうに何か分離させてしまう、そんな発想に陥ると思います。ですがその人間として同じスポーツをするとか何か勉強するとか何かする、将棋を打つとか、そういうことですらもう私たちは簡単にあの人は自分とは違って何か特殊な、まあ力があるって、そうなって切り離しちゃうとすると、もしもクリスチャンが救われて死っていうものがなくなった存在になったとしたら、その方がもっと簡単にその残された罪ある状態の人は私たちから分離してしまうことになると思うんですね。あの人は私とは違うんだっていうふうに切り離す発想になったりすると思います。同じようにイエス様がもしも十字架上で息を引き取られました、だから本当に死っていうものを経験された、だけどその息を引き取られる前に天に上げられたとかだったとしたら、同じように私たち人間はあの人は違うんだって、そうやってもしもイエス様がそんなふうに天に上げられていたりしたら、私たち罪人である人間とこう関わっていただくっていうか、共通にできる接点がもうなくなっちゃうことになりますよね。神様が受肉してくださったのはあくまで本当に死ぬためです。そして受肉された神様イエス様が死っていうものを経験される必要があったのは、そうやって最後の最後まで最後の最後の一人の罪人にまでこう手を差し伸べるため、その接点というものを持つためにイエス様は死っていうものを経験する必要があったっていうか、経験してくださった、すべての罪人を救うためであったということです。すべての人間に私たちは本当に等しく死っていうものは用意されています。そしてイエス様も実際に死っていうものを経験してくださった通り、それは私たちと同じようにイエス様も死を経験されたということは、ある意味神様の知恵だと思います。オリンピックのメダル争いするとか、何か特別なコンサートで演奏するとか、何か一握りの人間がすることはあくまでその限られた経験ですけど、すべての人がその死を経験させていただくっていうことは、結果的に死っていうものをどう向き合っていくか、死にどう対処していくのかっていう、そういう共通点っていうか、すべての人に同じ共通性が担保されているっていうことです。しかしこの私たちと違ってイエス様にとっては死っていうものは私たちが考える死よりも本当に深刻な意味がありました。イエス様は悲しみのあまり死ぬほどですっておっしゃっています。何かちょっと大げさに聞こえたりするかもしれません。しかし私たちが感じる感覚とは異なるっていうことです。私たちは生まれた時から罪あるものとして 神様との関係なんてものも知らない状態でこの地上に生を受けています。ですから死ぬっていうことも、まあ、ある意味当たり前のことだっていうふうに生きてきました。ですがイエス様は違いますよね。神様とのこの豊かな関係の中に生き続けておられるお方で、私たちが理解するのは難しい三位一体とかそういう神様との強くて濃い関係にあられます。イエス様にとって死っていうものはその神様との関係が断絶されてしまうということです。しかも呪われたものとして木につけられて死ななければならない。単に神様から愛されなくなる、愛されていたのが愛されなくなるっていうゼロになるとかじゃなくて、その反対ですね、もう振り切って、愛されていた方がゼロを振り切って呪われたものとなって十字架につけられることになる。それがいかに大きなことであったかということです。それはまさに死っていうものとは無縁であったイエス様にとって、まさにそれは死ぬほどの悲しみだったのです。そしてそのイエス様が死に向かわれる必要があった、その必要、何の意味があるのか、なぜなのか、それはすべての罪ある人のためです。死ぬほど悲しまれているそのイエス様の姿から、私たちが本来負うべき罪がどのような状態にあるものなのか、どのような重大な結果をもたらすものなのか、神様との関係をもともと知らない私たちにはピンとこない。だけどそのイエス様が悲しまれている、苦しまれている姿を見て、私たちは本当に失っている神様との関係というものを正しく教えていただくことができます。そんなイエス様は39節でひれ伏してお祈りされました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様はこれまで人々にひれ伏されてきた側の方です。そんなイエス様が逆にひれ伏して神様、父なる神様に拝される、そのような姿を見せておられます。福音書において、ヨハネの福音書はまあ別格としてですね、共感福音書においてイエス様は何度も寂しいところでお祈りされたっていうふうに記されていますが、具体的にどのようにお祈りされたか、内容が分かるのはこのゲッセマネの祈りと、あと弟子たちにこのように祈りなさいって教えてくださった主の祈りぐらいだと思います。このイエス様のここでの祈りの中心は、この杯を私から過ぎ去らせてくださいっていうお祈りです。何かこう立派なっていうか、もう武士道のように、なんで、平然さ、まあ、建前を重んじて平然と何でも向き合うとか、そんな必要がないっていうこと、イエス様のこの祈られた祈りから、私たちはこの心の内から湧き出るそのままの思いの滝を神様にお祈りしてもいいんだっていうことが教えられる、分かると思います。イエス様がおっしゃったこの杯っていう言葉は、預言書の中で神様の御怒りとか裁きを表す言葉で多く使われていて、イザヤ書の51章とかでは主の手から憤りの杯を飲みとか、あとまたハバクク書の2章とかでは主の右の手の杯はお前の上に巡り来る、恥辱がお前の栄光の上にっていうふうに、裁きの言葉、神様の御怒りを表す言葉として用いられています。そのような杯をイエス様は私から過ぎ去らせてくださいと率直に本当に祈られています。 この過ぎ去るっていう言葉は、出エジプトで過ぎ越しの記事のところで生き巡られるとか過ぎ越されるっていう言葉、過ぎ越しを表す言葉でもあります。過ぎ越しを経験して救いを経験させていただいたユダヤの民、そのように自身にも過ぎ越す、そのようなことが過ぎ越すっていうことを望まれたかもしれません。ですがイエス様はお祈りの中でそこだけにこう執着される、固執されることはありません。あなたが望まれるままになさってくださいっていうふうに委ねられているイエス様の姿に、信仰の創始者であり完成者である方のそのうちに見られる信仰っていうものの本質を私たちは見出すことができます。私たちもイエス様のように祈ることが許されているし、祈るべきであるということです。40節続きお読みします。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。先ほど死ななければならないとしてもって直前のところで弟子たちが勇ましく言っていた彼らは、本当に見事に伏線を回収してくれています。この目を覚ましていなさいっていう命令は、イエス様はオリーブ講話のところでもご自身がもう一度来るとき、それはいつかわからないので目を覚ましていなさいって何度も何度も命じておられる、その同じ目を覚ましていなさいっていう命令です。この時は目を覚ましていることができずに眠りこけてしまった弟子たちでしたが、イエス様がこう天に上げられて、その後彼らはこの自分たちの情けない経験をまるで反面教師のようにして、あの時は眠りこけてしまったが目を覚ましていなさいって命じておられる、その言葉を糧として初代教会、イエス様が天に戻られた後のこの地上における教会を立て上げていくっていう働きに用いられていったのではないでしょうか。挫折を経験したこの3人が後においては重要な役割を担うように用いられていくっていうことです。最初から何でもかんでもできる方っていう方は、何かができることになるとか何かが与えられることによるそういう恵みとか喜びを味わうことを逸しられている、その損をされているっていうふうに考えたりします。できないからこそこうできるようにしていただいた時の喜び、また持っていないからこそ与えられた時のその恵みを覚えることができる、そういう本当に逆説的な原理っていうのは聖書を貫いている、人間の考えとは全く逆のそういう神様の知恵、神様の原理だと思います。イエス様はその後2度目のお祈りをされます。42節で、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにってお祈りされます。お祈りの中心が先ほどの過ぎ去らせてくださいっていう嘆願から、御心がなりますようにっていうのがお祈りのこう中心に変わっています。この御心がなりますようにっていうのは、私たちが毎週主の祈りでお祈りしているように、弟子たち、また私たちにどう祈るべきか教えてくださった、その祈りの通りです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。天で 神様の御心がなされるように地においてもなしてくださいっていうお祈りですが、それはイエス様ご自身がご自身によって成就された、そのようなお祈りでもあります。またイザヤ書53章10節お読みします。イザヤ書53章10節では、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられるっていうふうにご自身について予言されていた、その予言をイエス様はご自身によってまさに天にある父の御心を地において成し遂げてくださいました。私たちも主の祈りって毎週とかあまり礼拝以外では祈ることはないかもしれませんけど、お祈りするときに御心がなりますようにって祈りながら、何か自分が直接関係するのではなくて、神様がなしてくださいとか、自分とは違うどなたか誰かが用いられて御心がなされますようにみたいに、そんなふうに祈ったりしていないでしょうか。どこか他人事のようにそんなふうにお祈りしていると、本当にイエス様がこう祈られた、イエス様は御心をなす当事者として祈っておられる。私たちもそのように主の祈り、御心を求めるときに、神様が 100% やってくださいとかではなくて、私が何ができるかということをこう問われながら祈ることが大切であるというふうに教えられる、そのようなイエス様がなしてくださった御心がなりますようにっていう成就です。イエス様がどのようにお祈りされたかということをここまで見てきましたが、ではそのイエス様が向かわれた死に対して、私たちもどのように死っていうものを捉えていくことができるのか少し考えてみたいと思います。洗礼のバプテスマを受けた方は死っていうものを疑似体験していますよね。一番最近だと新地君がドブンと使って一旦死に、そして新たに生まれたものとして再び姿を現す。出エジプトの時の過ぎ越しっていう救われる行為は、主が私たちのこう上をオーバーパスというか、上をまさに過ぎ越す、通り過ぎていかれるっていう、そんなイメージで私は考えていまして、一方このクリスチャンが迎える死、私たちにもなお残されている死っていうものは、何かアンダーパスですね、下をくぐり抜けていくような、そんなふうなイメージで私は考えていたりします。海とかそういう水難事故の映画とかでよくある場面で、こう自分がいる空間がどんどん水が迫ってきて、もう息ができなくなる、だけど向こうには何か光がある、空気がある、そんな場面が描かれることがありますが、私たちがこの死っていうものに向かっていくときも同じようなことがあるんではないでしょうか。私たちはそう信じてドブンと使って、そして命を得る、生きていくっていうことです。そのまさに一番手なされたのがイエス様です。悲しみのあまり死ぬほどですっていうふうに弟子たちに伝えられたイエス様は、私たちが経験するのと同じようにこの死っていうものを前にして、しかも十字架上であざけられて傷つけられる、そのような死を前に苦難を経験してくださいました。苦難を何か経験したつもりとか不利ではありません。私たち人間と同じように人間の姿をとって、私たちが負うべき罪の咎をイエス様が同じように負ってくださった、そこに神様の愛があるんですね。しかも ただ同じように経験されて同情できるっていうか、そういうだけではなくて、イエス様はそれを打ち破られた、死に勝利してくださっています。ですからペテロとヤコブとヨハネ、この3人の前で一見弱さを見せられたようなイエス様に思えるかもしれませんが、それは復活によって弱さが実は強さへとこう転換、ひっくり返されるっていうことですね。ですから弟子たちはあえてイエス様のそういう弱っておられる姿を見せていただくことによって、復活を経験して強さを身につけることができたのです。私たちも同じだと思います。週末において肉体をもって私たちも復活するということを知っていますし、そう信じています。ですが実際死っていうものを目の前にすると、不安とか恐れ、悲しみ、そんなものに苛まれてしまうこともありえます。しかしその恐怖に怯えたとしても、じゃあそれが怯えている自分が何か不信仰なのだとか、そんなことではないということが、このゲツセマネの園で祈りを通してイエス様が示してくださったその姿から私たちは教えていただきます。そういう恐怖とか不安を抱えつつも信じて祈り求める、それ復活を待ち望む希望です。信仰の創始者であり完成者であるイエス様のように、私たちも同じ人として経験してくださった、ですから私たちも同じようにそのように死に望むことができる、イエス様と同じように死に望むものとされたいと思います。清瀬の岩井先生のことですね。本当にイエス様のこともこの聖書の箇所から教えられるんですが、私は直近というか、まさに清瀬の人たちは岩井先生を通してこのイエス様を見た感覚に陥っている方がたくさんおられると思います。特に先生が病気が分かってからその後メッセージ3回されたんですけど、その御言葉、その死っていうものを覚悟したっていうか、死に物狂いで語られる御言葉の力、その破壊力っていうか爆発力はすごいものがあって、本当に人々のうちにこう迫っていく、そんな迫力があるっていうことを教えていただきました。私たちこの今の時代、なかなか福音って人々に届かないよなとか簡単に思ってしまうと思うんですけど、本当に命がけで語られる言葉のこの差し迫るものっていうか力っていうのは、本当にすごいものを見せていただいて教えていただくことができました。岩井先生のメッセージを通して多くの方がその場で、ですからもう先生は時間がないってことが分かっているので、もう信仰告白を促していかれます。本当にたくさんの方がそこで答えて、去年清瀬は40周年だったんですけど、40年の歩みを覚える中で、岩井先生は次世代のことを本当にすごく大切に思ってたくさん語られていました。そんな次世代を担う清瀬の中高生、今6人いるんですけど、1人は先にもう信仰告白していたんですけど、残りの5人がもうその岩井先生のメッセージに応答して立ち上がっていく。で、来週洗礼式があって、その6人のうちの5人が受洗に備えていますし、また他にも婦人の方が4人とかで、合計9名の方が来週清瀬では受洗される予定になっています。何か私は本当にこの岩井先生を通して、その病気になられる前っていうのは、正直あんまり何て言うんですかね、その 岩井先生から具体的にこういうことを学べたとか、あんまり細かく説明できないかなっていうぐらいだったんですが、本当に劇的なというか、すごい爆弾を投げ込まれたぐらい、こんなに御言葉が力があるのかということを教えていただく中で、初代教会、イエス様が手に戻られた後、最初の教会、迫害の中で立ち上げられていった時の、その命がけの福音、語られている、そんな時代にこうタイムスリップしたというか、そういう福音に触れることができた、本当に恵まれた時でした。岩井先生は、そして先週の水曜日の葬儀の時に、たくさんの方が参列されて、改めてたくさんの方に愛を与えられていた、そしてその方々が岩井先生を慕って来られている、いろんなメッセージとかを見る中で、イザヤ書のちょっとここが私は出てきたんですけど、イザヤ書の55章の10節11節ちょっとお読みしますね。イザヤ書55章、2017ですと1262ページになります。イザヤ書55章10節11節、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるという、この神様の口から出る言葉、私の言葉はイエス様です。イエス様が成し遂げてくださる、その天における御心を地において成してくださる、食べる人にパンを与える、種まく人に種を与え、そんな、なんか岩井先生の姿を本当に見せていただけた、そのような葬儀の時でした。私たちも神様、イエス様が御心を成し遂げられたように、ただ直近だと岩井先生が示してくださったように、それぞれの方がその使わされているところで御心を成すっていうことを神様から委ねられていると思いますし、またそうできるように取りなしてくださっている、神様は取りなしてくださっていると思います。死っていうものが私たちこのクリスチャンにも同じように残されているのは、イエス様もこう経験してくださったような、神様への従順とか信仰を表現する機会となるからです。私たちも死っていうものをやがて迎えるときに、その姿を通して周りの方々に福音を伝えていくことができる、そんな絶好の機会として用いられることだと思います。イエス様は、同じ言葉で3度目のお祈りをされた後、45節46節で、まだ眠って休んでいるのですか、見なさい、時が来ました、人の子は罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています、っていうふうにおっしゃいます。さあ行こうですね。イエス様が突然裏切り者に囲まれて捕らえられたのではなくて、イエス様の側からそうやって切実なお祈りを神様に捧げられた後、御心をなすためにイエス様の側から進んでいかれた、杯を飲むために十字架へ向かわれたということがわかります。私たちも御心を求めるということを我がごと当事者として祈りながら、時には不安に陥ったり逃げ出したくなる、そのような弱さを抱えているものです。しかしイエス様は、さあ行こうって、これはさあ私は行こう、まあ、お前たちは眠りこけて役に立たないから私が行こうっておっしゃったのではなくて、私たちは行こうですよね。 そのように声をかけてくださいます。眠りこけた弟子たち、またこの後逃げ去っていく弟子たち、そしてこんな弱さを抱えている私たち、そのような私たちをも取りなしていてくださって、さあ行こうっていうふうに声をかけてくださいます。私たちもそのように私たちを取りなす方がいてくださる、同じ人間として私たちの苦しみや悲しみをすべて経験してくださっている方がいてくださって、その方に救いを求めていく、その方を信じて従っていくことができる、そして父なる神様の御心を成し遂げることができるように祈り続けるものとされたいと思います。誠の人間として、私たちと同じように人間として祈られたイエス様が祈られたように、私たちも弱さを抱えている、そのような状態であっても、そうだからこそ神様に助けを求めていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りします。ご在天の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。受難週のこの時期にイエス様が私たちのために苦しんでくださって、私たちに愛を示してくださったことを覚えます。あなたが何よりも父なる神様の御心を求めて成し遂げられましたように、私たちも使わされているそれぞれのところで、あなたが示される御心を成し遂げることができますように、私たちをあなたが取りなし続けてください。感謝して主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。